サンキュー達夫プレゼンツ二次元音声マガジン熱量と文字数。本日の編集会議はサンキュー達夫、国井咲也、足富慎吾でお送りします。
プリパラ特集。
はい、じゃあサンキュー達夫です。
国井咲也です。
足富慎吾です、
よろしくお願いします。はい、じゃあ今回は何話してくれるんでしょうか。
はい、僕が今一番ハマってるあのプリパラっていうものを
知ってるよ何度も聞いてるし
プリパラ
じゃないかもしれないよなんて言ったけど、やっぱりプリパラだったんだね。
どうしても、はいはい、今話さないと
お願いします。今なんだね、プリパラ、はいはい、
前回この月刊と熱量、はい、月刊熱量と文字数に出させていただいた時に、はい、今年のオタクニュースみたいなので、はい、僕がその自分の中でプリキュアよりも好きなアニメがちょっと出てきたかもしれないっていうニュースで、う
ん、事件ですよね、はい、これ
アニメ そのプリパラっていうのは面白いって話をさせていただいて、
まあ、下見先生プリキュア好きとしてはもうね有名ですからね、うん、はい、練馬の方である映画版の12時、はい、夜12時公開のね、
はい、世界最速上映、
世界最速上映にも必ず、うん、はい、行くというね、はい、変態としても有名でしたけどそのプリキュアをしのぐプリパラ
勢いで好きで、はい、はい、最初はやっぱカオスアニメみたいな感じで見てたんです
けど、カオスアニメなんですね、
はい、うん、ストーリー的に言うと、まあ、その女の子が、まあ、なんでしょう、別世界なんていうの、そういう特殊な空間があってプリパラっていう、うんうん、女の子が好きなような、まあ、可愛い服を着て
仮想空間、
仮想空間みたいなのがあって、うん、その中でおしゃれな服を着て、うん、まあ、アイドルとしてライブをやったりとかができるスペースがあると、うん、プリパラっていう、うんうん、でそのプリパラに入場するためにはプリチケっていうものが必要なんですよ、うん、
チケットですね、
うん、チケット、うん、それがどうやって手に入るかっていうと、そのおしゃれとかに興味を持ち出した女の子のもとにある日突然届く
だから努力では、
怖
っ、そう、謎の設定、
謎の、ちょっと話だけ聞くとね、なんか岡田まり脚本かとか思っちゃいますけど、
恐怖心理、
恐怖心理、恐怖心理、
チケットをバリーンみたいな、
怖
っ、
怖っ、怖い、
ね、怖い怖い、うん、
ある女の子はもう家のポスト開けたら突然入ってたりもあるし、
うん、怖鏡みたいなことだよね、うん、
ある女の子は犬の散歩をしてたら、うん、いつの間にか犬の首輪に挟ま
って怖いわオカルトじゃん。
それどうなんでしょう、そのアニメ子供が見るんですよね。
そうですよね、
子供が見るやつなんですね。あ、じゃあそれ見て少女たちは私の元にもプリチケ来ないかなと思ってるんだ。
アイドルになるため その入場
チケットなんですけ
ど、主人公の元にも届いて、そう、ラーラちゃんっていうんですよ、うん、マナカラーラ、うん、今僕はつけて T シャツなんですけど、
う
ん、
分かりました、ね、
はい、元にも届いてこの子もアイドル活動を始めるっていう、
はい、
でそのプリパラの中で出会った女の子たちとユニット組んだりとか、あとライバルユニットが現れたりとかして、うん、まあ、その歌とかライブとかで競い合うっていうお話、微
笑ましいやお
話、微笑ましいやつで、
はい、やっぱアイドル芸能界的ものって感じなんですね。
芸能界とまではいかないんですよ、なんかあくまでプリパラという存在の中での有名な子たちっていう、う
ん
う
ん、芸能界というフィールドがプリパラというフィールドなんですね。もうその中だけっていう、
なんか そこの説明はあんまりないんですよね。芸能界、うんうん、芸能人として扱われているのかどうかって説明もあんまりないんですけど、
ですよね、
でもプリパラの中でクイズ番組を収録したりとかはしてます。
あ、じゃあ番組もあるんだね、うん、
あんまり、
うん、はい、なるほどなるほど、まあ、アイカツハイブリッドみたいなことだよね。
で、
うん、
でアニメのプリパラにハマったって話は前回したんですけど、はい、
どうですかね、まずプリパラって欠かさず見てますという方どれぐらいいらっしゃいます、アニメで。あ、やっぱ大人がいない、1人2人、あ、ちょっと少ないですね、これ大人勢、うん、なかなか見てないですけど、大きいお友達、
普通は見てない方が正しい
ですそうなんですか。
だちょっとね、僕その話聞いてから見たらめちゃめちゃ面白かったですね、は
い、
可愛かったし、みんなな
かなか、
うんうん、
で僕あの時アニメにハマったって話をしたじゃないですか、はい、僕あの後、
はい、
ゲームも始めて
しまいました。ゲームゲームってのはどういう
プリパラってもともとゲームなんですよ、
はい、
アーケードゲームなんですよ。
だからアイカツと同じで、なんかこうアイカツカードみたいなのを、うん、まあ、実際にゲームで使ってみたいなやつ、うんうん、
で、
あ、じゃあアルバムを持ってる。
これはそのさっきも言ったプリツケっていうものを収納するクリアファイルで、
おお、専用クリアファイルなんですね、はい、
でこれ一プレイで1枚絶対出てくるんですよ、なんでも
う
どんどん増える一方なんで、
うん、
もう増えることを見越してもう2冊目買った、うん、まだ1冊目で収まってます。
すごいじゃん、ね、どんなやつなのちょっと見して。
これ実際にちょっと取り出してみてみるんですけど、
はい、カードゲーム的なカード
いや、そう、
そうではない。
このアルバムは何て言われてんの、ファンの中では。
でもこれはでもプリチケファイルっていう、
プリチケファイル、
はい、これはそのままだったんですね、はい、
で一応これが
ちょっと細長いんだ、
はい、一応チケットというなんか写真、写真みたいな素材でできてる。
なるほどなるほど、うん、へえ。
でこれがあのチケットがあの今パッと見ると1枚なんですけど、うん、実はあの上と下で分かれてて、
うん、
下が、マイチケかな、うん、下半分がマイチケって言って、うん、上半分を友チケって言うんですけど、うん、
あ、はいはい、
下半分のマイチケってのはゲームするときにあの、うん、最初になんかログインするみたいな感じで使う、うんうん、カード兼あのコーデ、
ああコーディネーション
の、はい、コーディネート、あの服が入ってる、
はいはい、
だから、一応コーディネートする場面になると、またこれをスキャンするとここに書かれている、カウガール俳優バルーンっていうスカートを、うん、ーコーディネートさせることができる。
なるほどなるほど、
なるほど。
でこの上半分の友付けっていうのは、うん、あのライブをするときにバックダンサーつけられるんですよ、
うん、
それをあのこれをスキャンするとバックダンサーにこの子は出てくるっていう。これもマイプレイ1回自分があのプレイしたコーディネートの状態の友付けがここに印刷されるんですね。でこれをあのパキって折ってですね、
あ、使っちゃうの、
パキって折って友達と交換するんですよ。
あの
自分のライブには自分
バックダンサーを、
自分のライブには自分はバックダンサーとしてつけられないので、
うん、
あの人と交換するんです。だから友達と交換するチケットだから友付けってい
う。これ友達いない子不利ですね。
加藤さんそれが、
うん、ゲームセンターでやるってこと、
ちゃんと考えてあって、
うん、
あのまあ、やっぱ大人がそのちょっと交換しましょうよって言うのもちょっと恥ずかしいところもちょっと考えてあるのか、最近ゲームセンターとか行くと友付け交換ボードっていうのが置いてある。
おーボード、
あのなるほど、
ボードにいっぱいあのポケットがついてて、あの自分の友付けを1枚入れる代わりにどれか1枚持ってってくださいっていうボードが、多分主に大人が使うんだろうっていうボードが置いてある。
地方のなんか野菜売りみたいな、
ね、
100円だけ入れてくださいみたいな、
信用で成り立ってるやつ、
ね、
そうだよね。
野菜直売所じゃん、すげえ。
これによってまあいろんな人も、僕もあの実際いろんな人の友付けがこのクリアファイルの中にいっぱい入ってる。
ああ面白いね。
あ、本当だ。あ、そのサイズが友チケなんだ。
僕もあの友達交換ボードしか ほぼ使ってないので。
ほぼ使ってない。確かに今声かけたら犯罪だから気をつけてね。
そうですね。ここにいる人たちとは面識ないです。
うん、
でもバックダンサーとしてはついてくれるんです。
なるほどね。割り切った関係なんだよ。
割り切った。ビジネス、ビジネス。
ビジネスだね。
でこのコーディネートっていうのがあの曲によって変える。ことができる。
まあまあまあ、そうありたいよね。そうありたい。
で、あの一応プレイするゲームはリズムゲームなんですけど、
うん、
なので曲があの選べるんですけど、
うん、
曲にもなんかジャンルがあって、
うん、
キュートと、クールとポップっていう3種類の、
あ、そういうジャンルなんだ。はい、なんかこうポップス、ロック、ジャズとかじゃないんだ。うん、
なんか曲のそのなんか雰囲気、
キュート、
クール、ポップ。
うん、
でコーディネートにもキュート、クール、ポップが分けられてて。
お、
例えばキュート属性の曲をプレイするときにはキュート属性のコーデを身につけた方がポイントちょっと上がりますよっていうふうに、
はいはいはい、なるほどなるほどなるほど
なってる。でしかもコーディネート自体にこの服を身につけると、1300ポイントつきますとか書いてあるんですよ、
うん、全部複雑だな。結構複雑になってきたな。
1300で今僕が持ってる服の中だと、
うん、僕が持ってる服っていう、
あ、すいません間違えました、服のジャンルは、ラブリーポップクールです。
ラブリーポップクール、
あの、うん、
キュートじゃなくね、うん、ラブリーだ
った。失礼しました、うん、で、この僕の持ってるラブリーの服の中では、う
ん、僕の持ってるラブリーだ
その日本語おかしいけど、
ね、フリフリの着るんですかね。
この1300ポイントが入る、
うん、
ハートフル MM サイリウムワンピっていうのが一番あの高いポイントがつく
んです。はいはいはい、
じゃあ
一番可愛く見えるぞ、
うん、
じゃあこのラブリーの曲をプレイするときは、
うん、
ずっとこの服着てればポイントずっと高いまま、
うん、それはそうじゃない
の、ね、
って思うんですけど、
うん、思いますよ。
そうじゃないです。
違
う、ここは気持ちの問題なんですけど、
うん、
いろんな服着たいじゃんってこと。
あ、女の子、
あ、だから
女の子、
1300ポイントが いくつかあるってこと、
はい、まあ、いくつかありはするんですけど、うん、じゃあこの1300ポイントの服をずっと回し着してて、
そうだよね、
それで果たしてファッションも楽しんでるのかっていう、
まあ確かにそうですよね、
基本的に、
うん、
でたまにはここにある、640ポイントのファンシーリボンワンピっていう、うん、あのノーマル服も着たいし、うん、さっきのサイリウムワンピっていうサイリウムコーデも着たいしっていう、うん、だから本当に女の子が今日のデートに何着ていこうかなって服を選んでる、まあね、あれと一緒です
乙女化してるね足止め先生も
今15秒の間にワンピって言葉が3回出ましたからワンピが3回ですよ。
でもきっと女の子そういうテンションなんだろうね。
そういうことだね。
多分洋服に関しても。
で、あの服が、一応トップス、ボトムス、うん、シューズ、ヘアアクセ、
あ4つあって。やっぱ女のファッションってめんどくさいね。やっぱそういうところから考えないといけない。でも楽しそう。
楽しそう。
いいじゃん。
で、あのこれをコーデするときにそのここに全部全カード端っこに QR コードが書いてあるんですけど、うん、これをスキャンするともう一瞬にして画面の中の自分 の、そのアバターみたいなキャラクターがそれを一瞬にして身につける、でその身につけた服の状態でリズムゲームが楽しめるみたいな、
あなるほどなるほど、
ゲームなんです。
その画面の中の子が自分に話しかけてきたりとかはないの？なんかそういう岡田まり脚本的なのはない
あくまで画面の中で踊ってる自分なんで、
うん、なるほど、ああ自分なんだ。
僕は自分の分身として見てます。
何を言ってるのかな。お前の話。お前の話。うん、あの分かった分かった。その仮想空間のってことね。だからプリパラの世界観とかなり近い感じになれると。ね、う
ん、そもそも最初にゲームをプレイするときにキャラクターの見た目から変えられるんで。あの最初にキャラクターのなんかパッと見の印象みたいなのは最初に選んじゃったらその後変えられないんですけど。うん、あの垂れ目とか、うん、釣り目とか、うん、その辺は変えられないんですけど。
そりゃそうだ。
その後髪型、髪の色、目の色、全部後から変えられるようになって
る。なるほど、うん、ちょっとリアルですね、そ, そのあたりも、う
ん、でしかもこれもあのアイドルとしてランクアップしていくと、うん、選べる髪型とか髪色とかが増えていく。
ああちょっとメイクさんに高いお金払えるみたいな一緒だね。
そう大人力みたいな感
じですけど、じゃあ最終形態小林幸子みたいな感じ
派手だな。
出た。あれ服じゃなくてセットですよ、
ね、確かにね、うん、
なんでやっぱそのアイドルとしてランクアップしていく楽しさ。
あーなるほど。
ゲームプレイすればするほどポイントがたまっていって、一応ランクが研究生から始まって最終的には神アイドルみたいな。
あだからね、やっぱスタイリストつけるとか、うんるね、メイクつけるとか、うん、そういうことになっていくわけだ、
うん、そうやっぱゲーム始めてみ試しに始めてみたんですけど、うん、見事にドハマり本当に
どこにあんのそういうアーケードゲームって。
いやもう大体ほぼゲームセンター行けば大体あります。
ゲーセンなんだ。いやよくあるじゃん、なんか街のさ、なんかそういうさ声優とかさ
あ。でもそういうところにもあります。 あくまでやっぱりあの女人向けのゲームなので、うん、あの本当にあのデパート の、うん、あのおもちゃコーナーにあったりとかしますし、うんうん、やっぱ大人がやるって分かってるからアニメイトにもありますし。
ああ、なるほど。子供待たしたりとか してないよね大丈夫。
いやでも1回プレイで交換っていう原則ルールみたいなのが一応あるんで、後ろに人がちゃんとあのゲーム終わったら
並んでんの。
僕ちゃんと並んでます。
で結構やっぱ人気あるプリパラ今。
かなり人気ありますね。
ああそう、
かなり人気あります。
だってアイカツの時からアルバムなくなったもん。
ああはい、
ああはい、
確かにアイカツもアイカツで相当人気あります、う
ん、相当人気ありましたよ、うん、俺も結構 本腰で やりましたけど
相当人気あります、はい、いやプリパラも相当です。
へえ、
やばいぐらいやってる人数います。
ああそうなんだ。
え何十万人超えたのかなユーザー。
はあ、
それはやっぱり小さい女の子がメインって感じなんでしょう、割合としては。
絶対女の子向けなはずなんですけども、うん、あの今回今あのアニメの映画が公開中でして、
うん、
そういう子供向けアニメのなんか入場者特典ってあるじゃないですか、
うん、
あの子供に配ってる、うん、プリキュアだったらライトとか
あるね、サイリウムとか
子供には無料で配ってるんですけど、うん、大人はもらえませんよみたいなルールがあったんですけど、うん、今公開中の映画大人でも入場特典もらえるんですよ。
お何もらえんの。
太っ腹だな。
一応ここにあるんですけど、
ええ
はい、チケットがもらえます。
プリチケ、
プリチケがもらえます。
大人の。
この映画の入場者特典でしか手に入らない特別な服を着たあの特別な服のチケットと、うん、あとその特別な服を着た、うん、あの主人公のラーラちゃんの友チケが一気にもらえる、
うん、これ行くしかないね
のやってまして、うん、これがあの新宿の映画館で公開2日目でなくなりました、
うん、それお前大人げなく手に入れたんだそれ
僕はちゃんと初日に見に
行った。初日に見に行って
どうでしたか。ちゃんとの使い方がよく分かりませ
んね。
客層僕が見に行った回はちょっと正直大人ばっかりでしたね、やっぱり。
あそう、
っぱ大人に対しての人気が半端じゃない。
プリパラはあの対象年齢どれくらいなんですか。プリキュアより上ですか下。
でも、もしかしたらちょっと下の可能性はあるんですけど。
ああ、
そうなのかな。
あ、じゃあ親同伴でっていうのが基本なのかな。
でもしかしたらそうですね。
あん
まなんか中学生ぐらいの子やってるのは見たことはないですけど、うん、でもターゲット的にはやっぱいろんな服っていうのがあるんで、やっぱ服に興味持ち出すって言ったら中学生、
まあ、そうだね、女の子らしい遊び方なんなんだね。
これ映画のパンフレットなんですけど、
はいはいはい、い
やアニメのプリパラが劇場版でやってまして、これあのプリパラだけじゃなくてその前からあのやってたプリティリズムっていうシリーズ の、はい、あのキャラクターも踏襲した、う
ん、全員出てくる、
はい、ほぼ全員出てくるんですけ ど、ストーリーが4つあるんですよ。
えどういうこと。
あのルート1234っていうのがあって、うん、1本の映画ですよ。
ギャルゲーじゃん
ルートが分かれてて、うん、それを今週替わりで上映してる状態です
。
あの映画の前半は
装着何分なの。映画は
装着1時間です。
1H を4本作ったってこと。
そうです。で特別料金で入れるので1400円ぐらいで入れるので全然何回も見に行ける。
いやいや
あの前半とあと映画の終わり方は一緒なんですけど、途中なんか
その分岐していく
んだ。このプリパラのキャラクターたちがプリティリズムがあったっていう世界に迷い込んで、そこで どの扉を開けたいですかってあのシステムのメガ姉さんに聞かれるシーンがあるんですよ、うん、扉が1234あって、うん、そこから先が分岐なんですよ。
なるほど。
で今公開2週目なんでルート2が公開中です。今週の土曜日からはルート3が公開になって、
完全に大人向けビジネスじゃん。
そうだよね
全部見に行きたい。
もう劇場来るのは大人でよしみたいな、う
ん、あでもやっぱり子供向けではあるんで、うん、親子連れ たくさんいらっしゃるんですけど、うん、でルート 1,2,3 は週替わりなんですけど、ルート4があの毎週金曜日の最終上映のみっていう特殊なやり方をしてて
面白い。
でルート4が何かっていうと、あの胸キュンプリズムボーイズツアーっていう、うん、あのルートでして、
ボーイズ
プリティリズムのシリーズにあのそのプリズムショーってのをやる女の子たちと別でプリズムショーをやる男のアイドルがいた。
やばいこれやばいよ、
やばいよ、やばいよ、編集長やばいよ、
やばいだよ
ボーイズ来たよ。
そ の, プリズその人たちのことを総じてプリズムボーイズと呼んでるんですけど、
プリズムボーイズは何歳ぐらいなの。
あでも中学生ぐらいですね。で、アニメ第2期だとなんか時間が3年経ってるっていうのがあったんで年齢的には18歳とかだったんですけど、あのそのプリズムボーイズたちのショーを主に取り扱うのがルート4で、それが金曜日の夜しか上映してない
。まあ大人向けだよ、
まあ、大人向けだよね。
これははっきり言います、完全な大人
向け。なるほど。
でしかもまたさらにそれだけじゃなく力が入ってるのはこの映画あの毎週アイドル応援上映っていうのもやってるんですよ。
アイドル応援上映、
あの読んで字のごとくなんですけど、うん、応援していいんですよ映画見ながら。
あ声を出していいと、
あそういう会を作ってんだ、
は
い、
毎週やってるんですよ。一応全国5カ所の映画館、
うん、
で都内だと新宿
バラナイン、声を出して見ていいですっていうのを歌ってんだ、
う
ん、
そうです。
行ったそれ。
行きました。
どうでした。
もう最高でしたね。
そういうこと聞いてんじゃねえの。そういうこと聞いてんじゃねえの。実際に声出してる人がいたとか
状況の説明を求めたんですけど、
もう最高でした。最高でした。急に子供じゃねえか感想が。
あのもう一応前半はほぼプリパラの曲で始まるので、
うん、
あのプリパラの CD はもうほぼ出終わってるので、
うんうん、みんなもう聞いて知ってると。
聴いて知っててコール&レスポンスとかも完璧なんです
よ、うん、みんなもう歌えるんだ、
みんな完璧で。多分あの映画何回か見た人がいるのか分かんないですけど、うん、もう次に起こることが何か分かってると思うので、しかもあのさっき言ったあの扉の1234があって、うん、どの扉を選びますかってシーンになるときも、うん、みんなネタで 4!4!4!4! もうみんなプリズムボーイズが見たくてしょうがない。
それ全員にカナダライ落ちてきたら最高だよね。面白い。
でごめんなさい、これあのちゃんと達夫さんと国さんにちゃんとこの、ね、アイドル応援上映のことはちゃんと冷静に説明できなかったのでちょっと訳があります。僕が見に行ったアイドル応援上映ルート4なんですよ。
マジで。
あ今ちょっと言い忘れちゃいましたが、アイドル応援上映って週2回やってまして、毎週日曜日と 毎週金曜の最終上映なんですよ。
おーおーおーおー、うん、
さっき言いました、ルート4は毎週金曜の最終上映で、アイドル応援上映は毎週金曜の最終上映ってことは、新宿でルート4を見ようとすると絶対にアイドル応
援うるさいと
うるさい
うるさいということなんですね。
でもやっぱり、そういうルート4を欲して見に来てる人たちと一緒に見るルート4のアイドル応援上映はちょっと なかなかのカオスです。
ちなみに男女比どれぐらい、お客さんの。
本当に55です。
もう
大人の女性の方々いっぱいいて、で公式グッズで一応ペンライト付きパンフレットっていうのも一応売ってるんですけど、プリパラ ロゴが記載されたペンライトも公式で売ってて、これは応援上映とかで振ってくださいって歌ってるのもあるんですけど、それとは別でうちわ作ってきてる女の人が
いる。ちゃんと誰々くんみたいな、
誰々くんで書いてあるやつを
作
ってきたりとかして、
すげえ、
ちゃん出てきたらちゃんとキャーって言うし、
お
もうね
すごい
黄色い歓声とはまさにこのことです。
おで楽しそう
で、やっぱり僕一番最初のプリティリズムのシリーズから見てたので、やっぱプリズムボーイズを扱ってくれてること自体にもう涙が出てくるで、実際この映画を見に行くとき、やっぱプリパラから入ったって人かなりいるんですよ。もともとこのプリパラという、うん、作品でメインキャストを務めている6人が、うん、アイリスというグループ声優ユニットとして活動してると思うので、アイリスファンとしてプリパラ見始めたっていう人が来たりもするので、うん、でも物語の後半になると、うん、そのルート分岐のところ以降は割とプリティリズムがメインの話になるので、
じゃあ昔からのファンも割と成仏できる感じの。だいぶ
成仏できます、ね、
それで実際 見てどうだったんだっけ。
最高でした。
大往生
最高以外に何もことはこの国に生まれてよかったこの星に生まれてよかった
この時代に生まれてよかっ た, かった
この太陽系に生まれてよかったそれしかないです。
だから、あれ先月、はい、今月アニマックスの
先月の終わりなんで、
先月2月の末か、
そうですね、
アニマックスミュージックスの大阪っていう公演があって、
はいはい、
またそれ、大阪のオリックス劇場っていうところでやってて、はい、で僕の仕事はそのオリックス劇場の控え室みたいな、あれはもうエレベーターホールだったね。
なるほど。
なんか袖のちょっとした
スペース、袖のちょっとしたスペースから、うん、今誰々が何々歌ってますっていうことを言うだけの中継の仕事があったんですよだから俺1ミリも舞台見れないっていう、うん、
全く見てないです。ほぼ見てないです。
でそれ中継5時間ぐらいやったんですけど、
はい、
さあ足止め先生も見にいらっしゃ
って、大変な仕事でしたね、
まあ、仕事でね、はい、そうアニソン情報とか、うん、いやそれこそこの熱文字から発生した仕事ですよ、う
ん、素晴らしいですよ。
頼むぞ足止め先生と思ってたら、はい、なんかアイリスさんが出てる時に急にいなくなったんですよ。
突然と
本番中に突然と姿を消して、
はい、
涙流しながら帰ってきたんですよそんなことある、そんなことあると思って、
まあ、あってもご両親に何かがあって、それをこらえてきた
のね。そうそう、
そのレベルです
よ。そういうんじゃないんですよ。
違うんだ。
ハラハラと涙を流して帰ってきて、
なぜだとなりますね。
この地球に生まれてよかったこの時代に生まれてよかったそれしか言わなかった。
あの番組内でその一応ライブ本編を流すことはできませんよって言ってたじゃないですか。でもアイリスさんのライブだけ
流すことになったんです、急遽ね。
ライブをもう生中継で
流して、生中継で、
で僕その、うん、裏アニマックスミュージックス の、うん、デスクで普通に見ようと思ってたんです、うん、普通に、うん、画面越しで、うん、そしたらもう僕もうその時点でちょっと泣いててそれを見たスタッフさんが、あ、よかった、生で見に行った方がいいですよって言って振られて見に行って、で、あんな状態
になった。そうなんですよ
やっぱ泣いちゃったかって思って。
でアイリスさんどうでした、生プリパラ。
いや、もうライブ会場でアイリスさんが歌ってる時に後ろでプリパラの映像流れてたんですよ、
うん、
中で流れてる映像と全く同じダンスをするんです、アイリスさんが、うん、
だからそれだけこうプリパラ愛を炸裂させてくれたわけだよね、アイリス
が。プリパラの中のアイドルが今、うん、このオリックス劇場に出てきたみたいな、うん、風にしか見えなくて、
うん、
でしかもその日結構そのプリパラを見てくれてるであろう人たちがかなりたくさんいらっしゃって、
うん、
会場の盛り上がりがもう最高潮ぐらいだ
った。大人への人気の強さを実感しましたよね。
実感しましたね、とんでもなかったですね。
なるほど。
でそうです、もうあの後熱強すぎて、オリックス劇場でお別れされたんですか、うん、タトさんと、うん、この後で 僕あの後ゲームセンター行ってプリパラやって
ます。好きだね。まだ足りないと。
足りない。
もっとやりたいと。
朝もう新幹線でいいよっつってんのに、うん、あの夜行バスで来て、うん、日本橋行ってオタクライフ満喫してたもんね。
あ、大阪のね。
まずその、うん、アニマックスミュージックスのなんか衣装店みたいなのを、うん、あのアニメイト日本橋店でやってるっていうのを聞いて。うん、一回見てから行こう。
ちゃんと勉強してきたりとかね。
でその後ちょっとプリパラやってから、ね、
ちょっとプリパラ、ちょっとプリパラ、ちょっとプリパラって一泊みたいに言われて
とりあえずビールみたいになってきた、とりあえずプリパラちょっとやってから、
ちょっとプリパラやって今日の体調を測ってから仕事
して、仕事して、仕事終わりでまたプリパラ、
またプリパラみたいな、ちょっとプリパラやってっていう、ね、
もう本当に今本当に軽く一泊ぐらいかけてちょっとハマり方がやばいんです
よ。なるほどね。
本当に僕それこそだって先週の土曜日からプリキュアオールスターズも公開中じゃないですか。
そうだね。
だから僕この時期はプリキュアの話しかしたくない、
うん、いつもだったらね、
それをちょっと抑える勢いで今プリパラが来てるので、うんうん、ちょっと今ハマり方がやばい。あ、そっか、
う
ん、最後にどうしても紹介しておきたいプリパラのグッズがあるので、はいはい、最後にそれだけ、
うん、
あの、まあ、今回映画公開されるにあたって、まあ、劇場グッズとかも出たんですけど、あの劇場で、あの劇場版プリパラのグッズじゃない普通のプリパラのグッズもいくつか売られてまして、その中からちょっと1個持ってきたものがあるんですけど、
なんかいろいろ仕込んできてますね、プリパラ熱尋常じゃないですよね、
これ読みますね、
なんすかそれ、
幻の梅レッドフラッシュバージョン1っていう
梅
あのプリパラの中に北条ソフィーっていうアイドルがいて、その子はもう 何もかも完璧、歌もダンスも完璧な、うん、あの新進気鋭のアイドルとして出てきたんですけど、うん、あのプライベートでは全く体力なくて、
うん、
ファッションも全く興味ない、本当にもう上下グレーの、
うん、スウェットみたいな、
スウェットみたいなので生活してるみたいな、髪型もボサボサしてみたいな、うん、あのキャラクターなんですけど、その子はあのライブ前にレッドフラッシュを食べるとシャキッてしてあの北条アイドル北条ソフィーになるっていう設定が、
レッドフラッシュ、
レッドフラッシュ、
えそれは覚醒剤、いや
違う違う、そうですよね、そんな感じですよね、
プリパラってそういうあれ、
レッドフラッシュ、
いや違うんですよ、
みんな飛んでるんじゃないですか、
違うんですよ、
異空間になんか、
レッドフラッシュってのは、ええ、梅干しなんですよ、
梅干し、
梅干しを毎回ライブ前に食べてるん
です、うん、
今現在もあのライブ前に食べるシーン、
ソフィーがね
毎回出てくるんですけど、うんうん、それを実際に商品化したものが今手元にあるこれでして、
うわすごい、
これあの和歌山県にある岡畑農園、
もうガチのやつ
だ、本物
ガチの梅じゃん、
こういう時ってなんか、うん、まあ、一応子供向けあの作品のグッズなので、うん、言ってもなんかカリカリ梅みたいな、そういうのを想像するじゃないですか、
そうだね、
ガチの梅干しが小分けされた梅干しが、
なるほど、ね、
で一応あの子供でも食べやすいように酸っぱさは割と抑えて
ある、蜂蜜漬けみたいな、うん、
はい、梅干しが、5個入ってまして
、
でこれはあの今この映画プリパラが公開されたのきっかけに映画館でも売られてまして、岡畑農園さん曰く映画館で梅干しが販売されるのは世界初だ
そりゃそうでしょう、そりゃそうでしょ
う、そうなんです、僕もうもったいなさすぎてまだ2個しか食べてない
です、うん、あ2個食べた、
食べた、
元気出ました、
出ました、
出ましたね、
1週間に1個のペースしかちょっともったいなくて食べられない、
なるほど、
これ普通にあのアニメショップとかの取り扱われてるは
ず、なるほど、なるほど、合法ですね、
合法です、
合法
普通の梅干しです、合法な梅干し、
合法な梅干しってことですね、は
い、でもわしらの世代でこれ食べるとスーパーマンだよ、
梅干し食べ
ですね、
梅干し食べてスーパーマン、
ドクタースランプ世代がそうですから、ね、電話ボックスももう今ないけども、
ないです、
そうです、
ね、でも和歌山の梅でしょ、
はい、これ、はい、岡畑農園さん和歌山県の、
もしかしたら本当に美味しい梅干しかもしれない、
美味しいでしょ多分、
うん、
いや相当美味しい、
うん、
あの知り合いで和歌山に住んでたやつのあれで梅干しが今実家から届いてんねんって言われて、食べるかって梅干しじゃん、いやいいよって言ったけど、いやこれは違うんだ、うちでつけたやつだからって食ったら、このフルーティーさは何みたいな、これが梅干しなのみたいな、その衝撃があったから、
なんで美味しいもの食べると乙女になるんですか
山岡さん信じられないの、
え栗田さんだったんですか、
俺は実は栗田、
なるほどね、
ちなみにあの余談なんですけど、はい、あの今から半年ぐらい前にあの大阪の方で野球の試合、とある野球の試合がありまして、うん、始球式でこのアイリスさんが行ったんですけど、うん、そのゲームには一応岡畑農園×幻の梅レッドフラッシュゲームっていう名前がついてまして、でアイリスさんが始球式やったんですよ、プリパラの主演だと、
なるほど、なるほど、
でその時は来場者1万名にこのレッドフラッシュ配ったらしい、
すごい、 農園すごいね。
すごいな。
相当力入って、
なるほど。
プリパラはもう大人子供関係なく来ても来てますんで、うん、
なるほど。ぜひ皆さんもね、
見ないと損ですよ。
わかりました、
うん、4月から第2シリーズも始まるんで
継続してみたいと思います、
はい、
なんかこう見方なんかありますか、プリパラのアニメ、こういうところを気をつけてくださいとか、こういうところ注目してくださいみたいな。
あのこの子たちはあのみんな口癖がなんかあったりとかして、うん、割とネタ的な扱われ方をやっぱ大人たちはするんですけど、うん、みんな真剣にアイドルやってるんだぞっていうのだけは見てください。
みんな真剣なんだね。
みんな真剣にや
ってる。真面目
なんですね。わかりました。
そうなんです、
以上、足止慎吾先生によるプリパラ特集でした。ありがとうございます。
熱文字。
編集後期、プリパラ特集聞いていただきました。こちらの方はですね、先週の月刊熱量と文字数、まあ、公開収録ライブの月刊熱量と文字数の方で行われました。ユーストの方はしませんでしたが、足止慎吾先生をお迎えしましてのプリパラ特集でございました。アニメの方もね、ものすごい人気でございますけれども、まあアニソンね、アイリスもすごい勢いですし、プリパラかなり盛り上がってる様子でございます。足止慎吾先生の話を聞いて興味持ったという方は、ちょっと1話だけでもね、見ていただけるとなんかすんなり入れますし、結構ねやっぱ可愛いんですよね。これちょっと今からでも全然遅くないプリパラ、ぜひ皆さん楽しんでいただければと思います。皆さんからのメールもお待ちしております。この1ヶ月この1話が熱かったというこの1話、そして理想のあの子とのあのデートね、部品部、ぜひメールお待ちしております。畑明先生への歌詞の質問もお待ちしております。すべてのメールは熱文字 @gmail.com netsumoji@gmail.com でございます。ひとまずは来週ぐらいまでは定期配信あるかなというところでございますけれども、ちょっと新しいね、動きが分かり次第ちょっと来週聞いていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。今週は以上です。